広報伊万里第814号2021年12月号です。ほんの数日前まで鮮やかな紅葉だった街路樹がすっかり葉を落とし、右へ左へとひらひら舞っています。地面は美しい紅葉の絨毯になりました。師走の声を聞いたら一段と寒さが募りますね。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、紙面いっぱいに広がった花火の写真です。11月13日、サイ・ゲームズ・プレゼンツが、伊万里湾大花火2021を催しました。コロナ禍の中で、非公開、無観客で開催され、午後7時から10分間、三尺玉など大輪の花火が夜空を彩りました。
主な内容、トピック、特集1、地域で生かすスキルと経験。特集2、今こそ人権について考えてみませんか。伊万里市のこの1年、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、あなたにとっての伊万里で決まり教えてください。人の動き。トピック、10月28日競泳自由形で目覚ましい活躍を見せている黒川町出身、日大豊山高校3年の柳本幸之助さんに伊万里市民賞が贈られました。7月の東京2020オリンピックの競泳男子800メートルリレーに第一泳者として出場した柳本さんは、8月に長野県で開催された全国高等学校総合体育大会の競泳男子100メートル自由形と200メートル自由形で2冠を獲得しました。市役所を訪れた柳本さんに深浦市長は、オリンピック出場は市民への明るい話題となり勇気づけられたと感謝し、盾を贈りました。柳本さんは、初めての国際舞台がオリンピックで夢のようだった、来年の世界水泳を目指してトレーニング中で結果を残したいと力強く述べました。さらに、オリンピックで応援してくれた市民へお礼の気持ちを込めて、競泳チーム代表選手全員のサインが入った貴重な絵皿を市長に贈呈しました。
特集1、地域で生かすスキルと経験。自分らしく働くことが生きがいと楽しみに。我が国の65歳以上の高齢者数は前年より22万人増えて3640万人で、総人口に占める割合は 0.3 ポイント伸び 29.1% となり、いずれも過去最高を更新しています。労働力の調査では、高齢者の就業者数は平成16年以降17年連続で増加し、令和2年は906万人と過去最多になっています。就業率も 25.1% で、高齢者の4人に1人が就労しています。今回の特集では、西九州大学看護学部の東山城町山口セリカさん、山城町ババミーナさんが市内で元気に働く高齢者のやりがいや意義を取材し、これまでに培ったスキルと経験を生かしながら活躍される様子を紹介します。1、技をつなぐ、次の世代のために新しい農業に挑戦。山城町久原一区の西山聡さん、和江さんは、干拓地や棚田の水田10ヘクタールで米を作っています。保育園児に田植えや稲刈りを体験させる食育にも力を入れ、地域の農家と協力して農産物直売所の運営も行っています。米作りで苗を育てる時が一番手間がかかりますが、5年前から直撒き方式での栽培に取り組み、改良を重ねています。2、仲間とつながる、チャレンジとスマイルがモットー。福塚哲さんは大阪市出身。10年前に妻の故郷である 伊万里市に移住しました。シルバー人材センターの会員として6年間働き、令和元年75歳でセブンイレブン伊万里東山城店に入社しました。入社当初は何もかもが初体験で覚えることがたくさんありましたが、ゼロからのスタートなので一歩ずつ進もうと努力しました。この仕事を通して各世代の人たちと知り合いになり、情報交流もできています。いくつになっても新しいことに挑戦し続けたいです。3、人と人をつなぐ、ふるさとのにぎわいをサポート。原田一郎さん、吉美さんは令和元年8月に神奈川県川崎市から2人の出身地である伊万里市に U ターン。令和2年4月に妻の祖父母が営んでいた築80年以上の元商店を改修し、カフェをオープンしました。昔はタバコや塩、日用雑貨などを販売していて、通りは人の行き来が多く、にぎわっていました。昔のように人が集まる活気あふれる場所にしたいという思いで、開店を決意、家族や友人、地域の人たちにも手伝ってもらい、たくさんの人たちの思いが込められた店が完成しました。4、互いを尊重、できること、できないことを互いに助け合う。障害がある人の働きたいというニーズを実現するための事業所、就労支援センターで働く人を紹介します。坂本由美子さん、やりがい、ミシンで布地を縫い合わせて完成した製品を見るときが嬉しい。尾崎正弘さん、仕事の出来上がりが目に見えるので達成感があります。水竹誠さん、初めは不安がありました。今はやりがいがあり、働ける限り続けたいです。シルバー人材センターで働く。シルバー人材センターは公益団体であり、収益が目的ではありません。仕事を通じて社会参加や生きがい、仲間づくり、健康増進など高齢者の豊かな生活を実現するとともに、地域社会に貢献することを目的にしています。平成元年に設立され、会員は224人です。シルバー会員の声。白野の桑本千代美さん、人とのつながりを大事にしています。東山署長長浜の西原春夫さん、体を動かすことが好きです。山城町西分の松永光雄さん、新しい仕事にチャレンジしています。上戸井町の田崎富夫さん、仲間と働くことが楽しいです。シルバー人材センターは様々な仕事をしています。襖、障子、網戸の張り替え、植木の剪定、高齢者の介護や話し相手、見回りサポート、食事の支度、入院患者の衣服の洗濯、屋内外の一般作業など、問い合わせ先の電話 23-3471。 取材を終えて、今回市内で働かれる人たちを取材し、皆さんが生き生きと活動されていることに驚きました。これまでの経験を生かしたり、新しいことにチャレンジしたり、やりがいと生きがいを持って活躍されています。これから就職する私たちは大きな期待を持っていますが、不安もあります。皆さんの話を聞いて元気に働けること、そしてこれからたくさんの経験ができることに感謝し、何事にも積極的にチャレンジしたいと思いました。と話されました。特集の問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。
特集2、12月4日から10日は人権週間です。今こそ人権について考えてみませんか？あなたは今幸せですか？あなたの隣にいる人はどうですか？私たちは誰もが幸せな人生を送るために生まれてきました。しかしとても残念なことに、私たちの周りには童話問題をはじめとするさまざまな人権問題が存在していて、今も多くの人を苦しめています。周りで差別なんて起きていないから自分には関係ないと思っていませんか？ 日常で起きている差別や人権侵害を見過ごしていませんか？もしかするとあなた自身の何気ない言動が誰かを傷つけているかもしれません。この機会に自分自身の心の中を見つめ直してみましょう。あなたは今幸せですか？あなたの隣にいる人は差別に悩んでいませんか？人権問題にはどのようなものがあるのでしょうか？法務省人権擁護局が定めている人権啓発活動の年間協調事項を紹介します。令和3年度啓発活動年間協調事項、女性・子ども・高齢者の人権を守ろう、障害を理由とする偏見や差別をなくそう、部落問題・同和問題を解消しよう、インターネットによる人権侵害をなくそう、性的指向及び性自認・性同一性を利用とする偏見や差別をなくそう、人身取引をなくそう。この人身取引には強制・売春などが含まれています、などのさまざまな人権問題があります。市では人権週間の啓発活動を行っています。小中学生の人権童話教育作品展が10日まで市民図書館であります。人権啓発パネル展が6日から10日まで市役所市民ロビーで開催されています。インターネットをつなぐとき、お互いの心と心もつなぎましょう。使い方次第で人権侵害になることがあります。個人情報の無断公開などによるプライバシーの暴露や、特定の個人を対象とした誹謗中傷、差別的な表現での書き込みなど、インターネットを悪用した人権侵害が増えていて、大きな社会問題となっています。インターネット上の人権侵害にはいくつかの特徴があり、これらをしっかり理解しておかないと自分自身も加害者になってしまう危険性があります。人権を侵害しないために気をつけるポイント、相手の気持ちを自分に重ねて想像する、自分がされて嫌なことは誰だって一緒、差別的な発言や誹謗中傷を書き込まない、使用する言葉に注意、暴力的な言葉は使わない、根拠のない噂や曖昧な情報は書き込まない、他人の書き込みを煽るような書き込みをしない、誤解を招かないように分かりやすい表現を心がける、話し言葉をそのまま文字にしても伝わらないことがあるので注意が必要、知り合いのメールアドレスや住所など個人情報を無断で掲載しない、個人が特定される写真や動画を勝手に掲載しない。インターネットのパトロールを実施中。市では差別的な書き込みや動画などを発見した場合、サイトの管理者への削除要請などを行っています。管理者を特定できない場合や、要請に応じないなどの悪質なケースに対しては、法務局など、関係機関に対応を依頼することもあります。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、人権童話対策係、電話 23-2190。 伊万里市のこの1年、令和3年2021年もあとわずかで暮れようとしています。あなたにとってこの1年はどのような年でしたか？広報伊万里に掲載した主な出来事を紹介します。1月1日市のキャッチコピー、伊万里で決まりが決定。全国から1009件の応募がありました。10日新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市内7会場に分散しての成人式が開催されました。 3月1日、伊万里商業高校と統合して伊万里実業高校となった伊万里農林高校が104年の伝統に幕を下ろしました。20日、伊万里バスがノンストップ車両にリニューアル。新型コロナウイルス感染症対策のため、乗車スペースの確保や換気機能が向上しました。24日、公立保育園を民営化して、公立、私立、連携保育所、私立保育園として運営するため、社会福祉法人伊万里福祉会、社会福祉法人名刺会都市が県内で初めて公私連携型保育所設置に伴う協定を締結しました。5月9日東京2020オリンピック聖火リレー、市民が見守る中、10人の走者が希望の火をつなぎました。6月7日、立花町出身の鳥山舞さんが東京2020オリンピックのホッケー女子代表チームのメンバーに決定しました。7月29日、災害時の情報発信の強化と平常時の効果的な防災教育を実施するため、九州朝日放送と市が防災パートナーシップ協定を締結しました。8月22日、伊万里高校と伊万里実業高校の生徒9人が地域課題の解決につながる未来計画を市長に提案しました。10月9日と10日、越岳の黒曜石は日本の歴史に欠かせない石です。越岳の魅力を伝えるシンポジウム、日本列島の中の越岳黒曜石原産地を市民図書館で開催しました。このように私たちが住む伊万里市でもたくさんの出来事や話題がありました。
みんなの広場です。10月17日西九州佐世保広域都市圏在宅医療介護連携推進事業として市民啓発公開講座が市民センターなど7会場や個人とオンラインでつないで開催されました。看護師で僧侶の玉置明雄さんが地域で看取り看取られるをテーマに、心穏やかに生きていくためのポイントなどを提案し、参加者は人生を見つめ直そうと思ったと話しました。10月20日技能実習生などの外国人が生活者として暮らす中で困りごとなどを解決する手段の一つとなる日本語教室をテーマとしたシンポジウムがありました。3人の講師を招き、コロナ禍におけるオンラインを活用した教室の在り方などについて紹介されました。10月22日、松浦町桃の川と武雄市若木町との境の六郎峠でしめ縄切りという伝統行事がありました。10月22日から24日、2年ぶりにトンテン島の合戦が実施されました。残念ながら無観客での開催でしたが、長さんやとあらよいとなの掛け声が街中に響き渡り、秋の盛り上がりを見せてくれました。10月31日、絵本を通して本に親しみ、家族で取り組む内読の活動を広めるため、内読推進講演会が立花コミュニティセンターでありました。11月2日、東陵中学校1、2年生と地域学校共同活動推進員などが、校区内の駅や公園など7カ所で清掃活動を実施しました。生徒は、高校へは毎日 JR で通うので駅を大切に使いたいと話しました。11月2日から7日まで佐賀市在住のミステリー作家竹本健二さんの呼びかけに応じ、30人の作家から落書きと題して自由に描かれた作品が寄せられ、市民図書館で展示されました。 11月7日、市民センターで市文化祭合同芸能発表会がありました。市内の16団体が琴や日舞、フラダンスなどを披露。子どもから大人まで文化の秋を満喫する一日となりました。代わってほがらかページです。10月22日、県の老人の日記念事業である地域で話題の高齢者に船屋町の曽我絹さんが選ばれ、記念品が贈呈されました。地域で元気に活躍する100歳以上の高齢者にスポットを当て、刺激と励みになることを目的に実施されています。毎週、生き生き100歳体操に参加され、高参加者の中でも最年長の104歳、自宅から歩いて通い、健康を維持されています。元気の秘訣は、家族が作ってくれる食事のおかげです、と話されました。百寿記念品贈呈、今月はお二人です。東山城町滝川地の西田亜紀さん、10代で助産師や看護師の資格を取り、中国満州の病院でも勤められたそうです。94歳まで畑仕事をし、現在も機械編みをされています。長生きの秘訣は好き嫌いせず何でも食べることです、と話されました。松浦町藤の川地の松本磯さん、若い頃は焼き物関係の仕事や農業に従事、手先が器用だった磯さんは現在は塗り絵が日課になっているそうです。感想を聞くと、これからも人生を楽しみたい、と話されました。みんなで考えよう、多文化共生。自文化中心主義と文化相対主義について考えてみよう。自文化中心主義とは、自分が属する文化の価値観を基準として他の文化を判断することを言います。例えば、日本の毎日残業することが当たり前な企業が外国に進出したとき、定時で帰宅する多くの現地スタッフの姿を見て、この国の人は怠け者だと考えるような場合です。文化相対主義とは、それぞれの文化に優劣をつけるのではなく、独自の価値観や物の見方、考え方があることを認め、受け入れることを言います。問い合わせ先、町づくり課多文化共生係、電話 22-7046。 我が家のアルバム、瀬戸町中通りの犬塚幸喜さん、有奈さんの次男春馬くん、3歳1ヶ月。僕は仮面ライダーごっこをして遊ぶことが好きだよ。好きな食べ物はブドウとみかん。最近は仮面ライダーセイバーのビデオに夢中なんだ。大好きな お姉ちゃん、お兄ちゃんと遊ぶのも大好きだよ。ママから一言。いつも家族を笑顔にしてくれる春馬くん。3歳になってますますおしゃべりが上手になったね。これからも兄弟仲良くすくすくと成長してね。働くなら今里で決まり。大河内山の市川博光さん、31歳。仕事は市川鉱山窯で絵付けやろくろ成形をしています。心がけていること、同じデザインでも一つ一つ心を込めて描くこと。目標は絵付けとろくろの伝統工芸士の資格を取ること。自己 PR、 お客様に満足してもらえるオーダーメイドの器を作れるよう頑張っています。趣味特技、子どもたちが壊したおもちゃの修理。市民へ一言。世の中の人に伊万里焼の良さをアピールしましょう。四季の歌。仏指す山に五香の しぐれ虹、仏座す山に五光のしぐれ虹。伊万里ホトトギス会、萩原豊彦さん。鮮やかき柿の葉日ごと散り落ちて、寂しかりしも芽吹く春松。鮮やかき柿の葉日ごと散り落ちて、寂しかりしも芽吹く春松。伊万里白露短歌会、杉山つゆ子さんの歌です。スポーツです。11月5日佐賀県中学校駅伝大会が白石町の福富マイランド公園でありました。伊万里中学校の女子チームが優勝し、滋賀県で開催される全国大会に出場します。10月26日山城中学校で出前授業学校訪問2024が行われ、3年生18人が参加しました。これは令和6年2024年に開催される佐賀の2024国体スポーツ全国障害者スポーツ大会の認知度や参加意欲を高めることを目的に県と共同で実施しています。10月23日と24日、第44回市長旗争奪高等学校野球秋季大会が行われ、伊万里高校が優勝しました。12月の市民スポーツ、12日日曜東西松浦駅伝大会予選会が10時から国見台陸上競技場であります。次は教育と文化です。郷土の文化財伊万里の遺構シリーズ、埋葬遺構を中心としてその14、平成2年3年に調査した松浦町の大工事遺跡の金星母群。江戸時代の埋葬は土葬であり、墓一基に一人が埋葬されていた。棺桶も現代のものとは違い、桶や亀に座った形で安置されます。伊万里では棺桶に亀を使うことが多かったようです。大工事遺跡では、地表面より50から60センチ下で、旧石器時代から縄文時代にかけて、石器を製作していた跡を確認しました。墓石には亡くなった年号が刻まれていて、その下に棺桶として使われていた亀から年代が明確に分かる資料となり、人骨を調べることで骨格の変化が分かり、現代人の骨格が今後どのように変わっていくのかを知る貴重な資料となります。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 SDGs 目標5、ジェンダー平等を実現しよう。政治の世界に占める女性の割合はまだまだ低いです。だからこそたくさんの女性に挑戦してもらいたいのです。そのためにはまず地域や組織団体などの中で施策の決定過程に参画してもらいたいと思っています。私でよければやります、頑張ってみますと言って積極的に役員などを引き受け、自分の意思や考えを周りの人たちに伝えてみましょう。そういう行動が持続可能な開発目標 SDGs の目標5、ジェンダー平等を実現しようにつながるのではないでしょうか。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。
インフォメーション、11月3日付で秋の叙勲褒章が発令されました。叙勲、旭日総工商元市公平委員会委員長渚の大原巌さん、瑞宝総工商 元公立小学校長、新店町2区の北川輝彦さん、学校薬剤師松島の小松恵子さん、瑞宝炭鉱商、元市消防団分団長松島の坂本則春さん、危険業務従事者助訓、瑞宝総工商元三等会社立花台2丁目の松尾洋二さん、法相乱事法相調停委員元町の西山智則さん、皆様おめでとうございます。11月9日伊万里市教育委員会表彰式が市役所でありました。統計功労者表彰がありました。市民図書館で学校図書館を使った調べる学習コンクール表彰式が11月13日にありました。小学生から70点の応募があり、14点が受賞、うち2点が全国コンクールに推薦されます。新型コロナワクチン、ワクチン接種の進捗状況と今後の予定をお知らせします。伊万里市のコロナワクチン接種状況、2回目接種済みの人は11月18日現在で 86.4% です。療養などの事情によりワクチンを接種できなかった人は12月以降も引き続き予約を受け付けます。予約が取れない場合は市に相談してください。なお、12月以降に12歳の誕生日を迎える人の接種券は誕生日の翌月以降に順次発送します。インフルエンザなど他の予防接種を行う場合は原則として13日間以上間隔が必要です。追加接種3回目を受けることができるのは2回目の接種を完了した日から8ヶ月以上経過した人で、対象者には市から接種券が届きます。コールセンターの番号が0120-468-356に変わりました。0120-468-356に変わりました。問い合わせ先、新型コロナウイルス接種対策室、電話 23-4122。 来年4月採用の市職員、土木、建築、保健師を募集します。いずれも若干名です。受付は17日まで。詳しくは総務課職員係、電話 23-2127 へお尋ねください。年末年始、29日から1月3日、市役所の一般業務を休業します。ただし出生や死亡、婚姻などの戸籍の届け出は当直室で受け付けます。主な施設業務の休業日、市民図書館は29日から1月3日、市民センターは29日から1月3日、国見台公園は28日から1月4日、佐賀西部クリーンセンターは1月1日から3日、市尿の汲み取りは30日から1月3日、ゴミの収集は31日から1月3日。なお、期間中は集積所にゴミを出さないでください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 消防団の年末警戒は28日と29日午後8時から午前0時まで。期間中は午後9時に警鐘やサイレンを鳴らしますので、火の元の点検をお願いします。出初め式は1月16日二里小学校で開催します。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。 家屋の新築、増築、解体は届け出をしてください。届け出期限は17日。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 11月3日、第55回 子ども話し方大会がありました。各町地区子ども会から23人、小学生15人と中学生8人が参加しました。最優秀賞、小学生の部東山城小6年の木寺京香さん、平和への第一歩。中学生の部、国見中3年の上村美優さん、祖母との約束。森永製菓株式会社と伊万里市の連携事業第2弾。森永製菓株式会社九州支店と伊万里市は、創業者である森永太一郎の生誕地が本市であることを縁として、3月1日に包括連携協力に関する協定を締結しました。この連携事業の第2弾として、11月2日に森永製菓菓子セットと森永太一郎物語番外編などを詰め合わせたオリジナルボックスが数量限定でふるさと納税の返礼品に加わりました。連携事業第3弾として、森永太一郎が幼少期に影響を受けた人たちや森永製菓を設立した後、伊万里とどのように関わっていたのかについて6回シリーズで紹介します。太一郎は明治時代になる3年前の慶応元年1865年6月17日に現在の松島町で生まれました。森永家は焼き物と魚の問屋を営んでいましたが、太一郎が6歳の時に父親が亡くなり、家や財産は人手に渡ってしまいました。母親と太一郎は母親の実家である脇田町の力武家に帰りましたが、その後母親は再婚して、太一郎は祖母の地下に育てられました。親戚の間を転々としながら育てられたため、満足な教育を受けられず、12歳になっても自分の名前さえ正確に書けなかったと言われています。このためおばたちの計らいで書店を経営する傍ら、私塾、私の塾を開いていた川久保与正の自宅に店員として住み込み、昼は店番をしながら、夜には習字や学問を教わりました。川久保与正、本名川久保雄平は山城郷楠久生まれの漢学者で、明治3年伊万里町に私塾を開き、その後啓蒙社伊万里小学校の前身の教師を務めたり、関西でも私塾を開いたりして多くの子弟を育てました。明治初年頃、大川や南畑、松浦、伊万里、山城などで有識者による熱意が新しい教育を普及させようとする動きとなって現れていて、太一郎もこのような動きの中で知識や教養を身につけたと思われます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262。 森永のお菓子レシピ、メープル風味のキャラメルパウンドケーキのレシピが載っています。このレシピが知りたい方は、情報制作課シティプロモーション推進室、電話 23-4313 へお尋ねください。確定申告の時に添付が必要となる納付証明書を1月下旬に納付者に郵送します。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 確定申告または市県民税申告の際、身体障害者手帳などを持たない人も税法上の障害者控除を受けることができます。対象者には障害者控除対象者認定通知書を交付しますので、必要な人は申請してください。詳しいことは福祉課障害福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。パブリックコメント、 第4次伊万里市地域福祉計画及び地域福祉活動計画素案への意見を募集します。募集期間は20日から1月14日まで。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。 パブリックコメントの結果、第11次伊万里市交通安全計画案に対する意見募集の結果、提出はありませんでした。問い合わせ先、防災危機管理課安全安心係、電話 23-2130。 第2次伊万里エールクーポン券の使用期限は今月末までです。期限までに使用してください。問い合わせ先、企業誘致商工振興課、電話 23-2184。 生き生き100歳体操サポーター養成教室があります。詳しくは地域包括支援センター介護予防係、電話 23-2155 へお尋ねください。コミュニティ助成事業を活用し、消防団にレインジャケットとズボンのセットを整備しました。同じくこの助成事業を活用して、11月9日クスク保育園で幼年消防クラブ育成助成事業物品交付式があり、鼓笛隊セットを贈られた園児たちはマーチングの演奏でみんなに火の用心を伝えますとお礼を言いました。10月27日黒川コミュニティセンターで黒川町内読連絡会による街角絵本箱絵本の種の芽生え式がありました。ウォームビズに取り組みましょう。室内での温度差などに応じた柔軟な服装での働き方や暖房時の室温目安は20度の適正管理などを行い、暖房利用による二酸化炭素の発生を削減し、地球温暖化対策に取り組んでいきましょう。問い合わせ先、生活環境係、電話 23-2144。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。都市計画区域マスタープラン変更案の中覧をします。問い合わせ先、佐賀県まちづくり課、電話 0952-25-7159。 12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。拉致問題を風化させないために理解と関心を深めましょう。問い合わせ先、伊万里警察署警備課、電話 23-3144。 要介護状態の対象家族を介護するために介護休業を取得することができます。介護休業は対象家族1人当たり通算93日3回まで取得できます。詳しいことは佐賀県労働局雇用環境均等室、電話 0952-32-7218 へお問い合わせください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは15日水曜10時半から市民センターリハーサル室で、12月生まれのお誕生会は22日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 確定申告は自宅から e-tax で送信できます。問い合わせ先、伊万里税務署個人課税部門、電話 23-3149。 シニア向け無料就労相談会が23日木曜10時からハローワーク伊万里であります。問い合わせ先、佐賀県シニア働きたい県推進協議会、電話 0952-33-7380。 不正薬物に関する怪しい言動や不審な漂流物などの情報は税関に知らせてください。問い合わせ先、伊万里税関支所、電話 28-2514。公共職業訓練の施設見学会は15日と来年1月19日、 訓練体験会は1月26日にあります。場所はともに佐世保市のポリテクセンター佐世保です。問い合わせ先ポリテクセンター佐世保、電話0956-58-3118。続いて募集です。ふれあい障害者文化祭の出展作品を募集します。募集期間は24日まで。問い合わせ先伊万里有田障害者生活支援センター、電話入球の9533。佐賀県後期高齢者医療広域連合特定個人情報保護評価書案の意見を募集します。募集期間は8日から来年1月6日まで。問い合わせ先佐賀県後期高齢者医療広域連合総務課総務係、電話0952-64-8476。放送大学4月入学生を募集します。問い合わせ先放送大学佐賀学習センター、電話0952-22-3308。夢佐賀大学唐津校の学生を募集します。受講料は消費税込みで年額36,750円。募集期限は来年3月22日です。問い合わせ先夢佐賀大学事務局、電話0952-31-4165。こんにちは、図書館です。伊万里ミントカレッジが図書館ホールで12日日曜2時からあります。募集人数は70人、事前申し込みが必要です。12月の休館日、6日、13日、20日、27日の各月曜と28日は館内整理休館です。問い合わせ先市民図書館、 23-4646。 保健代より子どもの検診、3ヶ月児検診、10ヶ月児検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で、3歳8ヶ月児検診は9日木曜市民センターであります。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、妊産婦乳幼児相談は13日月曜、市民健康相談は14日火曜、ストレスケア相談も14日火曜、妊婦ワクワククラブは17日金曜。場所はいずれも市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。大人の検診、令和3年度健康審査などを受診していない人は、実施医療機関で来年3月31日まで受診できます。不妊治療費用の補助、補助金額は上限10万円、申請は年度内1回のみです。以上の問い合わせ先は健康づくり課、電話22-3916へお問い合わせください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時、電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。また年末年始12月31日から1月3日までの急病時も利用できます。診療の時間は午前9時から5時です。必ず電話してから来所してください。電話は23-9910です。12月の行事、市民センターウィンターコンサートが19日日曜、第1部は1時開演、第2部は3時開演です。訪問購入のトラブルが発生しています。例えば不要品を買い取るというので家に来てもらったら、強引に貴金属を買い取られたなど、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が寄せられています。売るつもりのないものの売却を迫られてもきっぱり断りましょう。必ず契約書を受け取り、買い取り業者の名称などを確認しましょう。クーリングオフできる場合があります。すぐに消費生活センターに相談してください。問い合わせ先まちづくり課市民相談室、電話 23-2133。
あなたにとっての伊万里で決まり、教えてください。子どもの成長を 見守るのは伊万里で決まり、白野の田中幸子さんと香ちゃん。オリンピック目指すなら伊万里で決まり、黒川町の柳本幸之助さん。ふるさと納税は伊万里で決まり、市財政課の西博さんと情報政策課徳久千夏さん。おいしい肉を食べたいなら伊万里で決まり、市民ネットワーク伊万里の理事長堤裕樹さん。内読のことなら伊万里で決まり、黒川町内読連絡会の橋場義恵さんと宝蔵寺亮さん。焼肉は伊万里で決まり、伊万里高等学校2年生森下光平さんと末吉海さん。このキャッチコピーにはさまざまな応用を聞かせて、あらゆるシーンで使ってほしいとの思いが込められています。11月1日現在の人の動き、男 25,871 人、女 27,527 人、合わせて 53,398 人で、前月に比べ56人減っています。世帯は 23,534 世帯で、前月に比べ29世帯減っています。これで広報伊万里12月号を終わります。
介護保険活用ガイドから読みます。要支援1と2の人に、介護予防サービス。介護予防サービスには、居宅を訪問してもらう訪問サービスや、施設に通って受ける通所サービスなどがあります。サービスは支給限度額を考慮しながら組み合わせて利用することができます。訪問してもらい利用するサービス、介護予防訪問入浴介護。居宅に浴室がない場合や、感染症などで浴室の利用が難しい場合、移動入浴者で居宅を訪問し入浴介護をします。利用者負担の目安は1回852円です。介護予防訪問リハビリテーション、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらいリハビリテーションをします。利用者負担の目安、20分間行った場合1回307円。医師の指導の下で助言管理サービス、介護予防訪問看護。看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。利用者負担の目安、訪問看護ステーションから30分未満の場合450円、病院または診療所から30分未満の場合381円、介護予防居宅療養管理指導、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。利用者負担の目安、医師が行う場合、月2回まで514円。施設に通って利用するサービス、介護予防通所リハビリテーションデイケア、介護老人保健施設や医療機関などで食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション目標に合わせた選択的サービスを行います。以上、詳しいことは長寿社会課電話 22-7844 へお尋ねください。
花屋さんの店先には真っ赤なポインセチアの鉢が並んでいます。クリスマス近しですね。スーパーの棚には早くもお正月の餅飾りも並んでいました。気ぜわしい頃となりました。 今年も早残り一月。年を重ねると月日の経つのが一層早く感じられます。この一年、皆様にはたくさんの出来事や思い出があったことと思います。嬉しいこと、悲しいこと、悲喜、こもごもですね。そうした思いを糧に、来年こそ幸せ多い年に、笑顔の日々でありますよう願いたいものです。今年も小玉会にお付き合いくださいましてありがとうございました。少し早いですが、皆様良いお年をお迎えくださいますように。では来年までごきげんよう。